ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月22日、北朝鮮に対する日米韓中ロ5カ国の関心について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月18日と19日の両日、韓国のソウルで開かれました北東アジア協力対話というものに出席をいたしました。日本、アメリカ、韓国、中国、ロシアの、政府および民間の、専門家が集まって、議論をするといういわばトラック2の会議であります。今回は北朝鮮からは参加がなかったということでありますが、北朝鮮で、朝鮮労働党代表者会が開かれ、また労働党の創建65周年の行事があったということもありまして、今後の北朝鮮の動向、将来展望についても非常に活発な議論が展開をされました。そういうものを通じて、5カ国のある関心というものが確認できたかと思います。いくつかの点をそれで申し上げたいと思いますが、一つは、やはり後継者としての金正恩氏が、公式舞台に登場してきたという、それを前提にしますと、やはり5カ国の間には3つ大きな関心があるんだろうかと思います。第一は今後後継体制というものがどのように進んでいくのかと、スムーズに後継過程というのが今後進行していくかどうかということについての関心が非常に強いと。で、2つ目には今後の経済の動向ということになりますが、先軍政治というものが今後も続くとしてもですね、その中で、どのくらい経済というものが重点を置かれることになるのかと、経済発展、経済開発というのが今の北朝鮮にとって、とても重要な課題であるということは皆、共通の認識を持っておりますので、今後先軍政治の中でどのように経済に重点を置いていくか、そこが非常に関心の的ということになろうかと思います。3番目は今後の北朝鮮の外交政策、対外政策ということでありますが、読者会合に対する対応、あるいは特に韓国、アメリカ、中国に対して今後北朝鮮がどういう対応に出てくるかということが非常に5カ国の共通の関心であったかと思います。一方、国際社会の対応、5カ国の対応ということになりますと、まず日本、アメリカ、韓国には まあ、当然のことながら北朝鮮に対する不信感というのが非常に強くあります、まあ、それは北朝鮮が核合意というものをきちっと守ってこなかったということがありますし、昨年は国際社会の反対があったにもかかわらず、ミサイルを発射する核実験を行うということがありました。でさらに今年の3月には、韓国の哨戒艦チョナン、に対する、まあ、攻撃という、まあ、そういう事件もあったわけでありますので、まあ、そうしますとそういう不信感が当然あるわけですが、それを解消できるような方向に北朝鮮が動いていくことを求めるということになりますので、まあ、まず第一に南北対話にきちっと北朝鮮が取り組むべきであると、まあ、そういう南北の話し合いの中で韓国に対してきちっとチョナン事件の、まあ、解決ができるような態度をきちっと示す、まあ、その必要があるだろうという、まあ、関心がありますし、2つ目に核問題ということになりますと、非核化についてきちっと約束をしてその通りに動いていくことが必要だと、少なくとも現在、プルトニウムの多角兵開発を進めているということになりますが、それを凍結する、まあ、その状況をまたきちっと国際的な監視下に置くために IAEA 国際原子力機関の査察官をちゃんと戻すといったようなことが当然必要になるだろうというのが、まあ、日米韓ですねの関心ということになるかと思います。まあ、一方中国とロシアは巨難事件につきましては、まあ、日米韓とは違う立場を取っておりまして、北朝鮮の関与が明確ではないということですが、しかしミサイル核ということについては、北朝鮮がそれをやめるべきだということで今同じですし、あと南北対話重視あるいは南北関係の改善というのは必要だということについても日米韓と同じでありますので、まあ、要するに国際社会としては北朝鮮がきちっとその国際社会の中で責任ある行動を取るように誘導していくということが重要であるという共通認識を持っているかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題インフォメーションです。10月2日川崎市が主催する拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いが川崎市平和館において開催され、およそ260人が参加しました。この集いには柳田稔拉致問題担当大臣も出席し挨拶を行いました。それでは集会の模様をダイジェストでお聞きいただきましょう。はじめに主催者である川崎市の阿部隆雄市長からの挨拶です。
皆様こんにちは。川崎市長の阿部隆雄でございます。この拉致問題は我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題でございます。その被害に遭われたご家族の方々への支援は行政だけではなくて市民の皆様方と一緒になって取り組んでいくべきものと考えておりまして、拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いをこのように開催することといたしているものでございます。今日から3日後10月5日は横田めぐみさんの46歳のお誕生日になるわけでございます。そんなこともあってこの時期にこの会を開いてきたわけでございます。改めて拉致問題の一日も早い解決に向けた取り組みの推進を決意いたしましてご挨拶とさせていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。
続いて柳田稔拉致問題担当大臣からの挨拶です。
皆さんこんにちは。2週間前に拉致担当大臣を拝命しました柳田でございます。先ほど2階でめぐみさんの写真を見させてもらいました。実は私も男女と3人の子供がおりまして、横田さんのご家族とちょうど逆なんでございますけども、 もしも自分の子供がと思ったらば、何としてもという思いを今日ここに来て、強くしたところでございます。我々としては必死になって、情報を集めていきたいと、そしてその情報をもとにして一日も早く、日本に元気にお帰りをいただきたいと、その思いで、これからさらに頑張っていく所存であります。それと皆様にもお願いをさせてもらいたいのは、やはり国内の国民の多くの皆さんが、そうだと、絶対に返ってくるんだと、その運動も盛り上げていただければと、そんな思いでおる次第であります。一日も早い解決に向けて精一杯頑張ってまいりますんで、共にこれからも頑張ることで、心を一つにして、参りたいと、そのことを最後に申し上げてご挨拶に返させていただきます。本当に今日はどうもご苦労様です。
次に、拉致被害者横田めぐみさんのお父さんである横田茂さんの講演の様子です。
皆様こんにちは。これは一般の国内事件と違って個人で解決するということは不可能ですから、やはり政治家の方、特に拉致担当大臣にはご尽力をいただいて、そして解決するしか方法がありませんし、そのためには国民がみんなが政府のやり方を支持をして、そういったこの世論を背景にして交渉しなければ、国民があんまり関心がなければ北はそのままほっといたら、日本なんか忘れてしまうだろうみたいなことになると思いますが、やはり今日もこれだけ来てくださってますので、国民の方の関心が薄れたっていうことは全く感じられませんし、他に行っても講演の時にはたくさん来てくださいますから、それは大丈夫なので、ぜひ一日も早く解決しなければ、親だけでなくて本人の方もだんだん高齢化してきておりますので、一日も早い解決のためにぜひご尽力を賜りますようお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
次に、めぐみさんのお母さんである横田早紀江さんの講演の様子です。
皆様こんにちは。私たちの子どもももうめぐみもこの今月5日で46歳になります。13歳のあの元気なめぐみが白いブラウスで悲しげな顔をして向こうから持ってこられた写真に写ってました。一体どこへ行ったんだろうと、私たちは大型ゴミの修理場の中を走り回って、棒を持ってそこの網を引っ掛け上げて、あのめぐみの赤いスポーツバッグがないか、あの子の手提げがないか、どんな小さな鉛筆でも消しゴムでもあの子の持ってた小さなものがないかと浜辺を歩き回って、めぐみちゃん、めぐみちゃん、どこに行ったのと泣き叫んで、どれだけ長い間めぐみを探して新潟の町をさまよい歩いたか分かりません。そのようなことはもう過去になりましたけれども、私たちはその重荷をまだ背中に、重い重荷をいっぱい背負ったままでこうやって戦っております。大したことがないんじゃないかという思いはぜひお捨てになっていただいて、人間として生まれたからには、国籍が違っても父であり母であり、一人の子供を育てるにどれだけの力がいるか、心がいるか、そのことを考えていただいて、お一人お一人がまず命を助けてあげようというお気持ちになって行動していただけることを私は心からお願いしたいと思います。今日は本当にたくさんの皆様がお出かけくださってありがとうございました。よろしくお願いいたします。
続いて、第2部として行われた稲葉明さんのミニコンサートの様子をお伝えします。
皆様こんにちは、稲葉明です。めぐみという歌をですね、私、歌っております。この拉致問題に、少しでも、この問題が、風化されぬよう、それを願って一日も早くめぐみちゃんたちが、めぐみちゃんが帰ってくるようにいつも願いを込めて歌わせて、いただいております。もう9年歌い続けております。この歌がもう歌わなくてもいいようになる日が早く来ること、そうめぐみちゃんがニコニコ笑いながら元気で帰ってくる、そしてもうこの歌を歌わなくてもいい、その日が早く来るように 私そしてこの歌にまつわる関係者はいつも話しております。恵み聞いてください。 当に本当に再会が望まれます。恵みをお届けいたしました。ありがとうございます。
以上、10月2日に開催された拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いについてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592 2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは 周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。